外敵を撃退して町の名誉を守る。しかも囚人監視の中で。ジョン・ダニエル、フランスのラグビーについて。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。今日のゲスト、リーグワン静岡ブルーレブズのフッカー、日本代表の経験者でもあります日野武さんです。この後登場していただきます。この1ヶ月を振り返ります。男子日本代表はウルグアイ代表とテストマッチを行いました。6月18日東京の秩父宮ラグビー場での第1戦、34対15で勝利しました。第2戦、こちらは6月25日福岡三国ワールドスタジアム北九州で開催され、こちら43対7で快勝しました。ジャパン、どちらの試合もそうですけれども、こう非常にこう引き締まっていて、まあ、いわば格上の扱いでおそらく勝つだろうという、まあ、流れの中で全くこう緩まない。もちろん課題はありました。反則が重なったり失点も喫しましたけれども、緩まないのでこう反省がまさに反省になる。そういう意味では国内の単独チームの中に置き換えても、勝てると思う試合に気持ちを緩めない、こういいチーム、いいクラブになってきた、いい集団になったと、そういう印象を抱きました。7月2日ジャパン愛知のトヨタスタジアム、来日のフランス代表と対戦。ジャパンは敗れました。この他にも国立競技場で再び対戦します。これチケットが大変売れてるそうです。太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ、7人制女子の年間王者を決める国内最高峰の大会、サーキットですけれども、初開催となる青森の弘前市で最終戦第4戦が6月18日から2日間行われました。最終日の決勝、東京サンキューフェニックスが長門ブルーエンジェルスを21対12で破って総合優勝を果たしています。総合 MVP、 フェニックスのキャプテン岡田春奈が選ばれています。弘前大会、本当雰囲気が良くて、売店のキッチンカーなんか出てるんですけれども、本当に地元の腕のいい人の店が出て、それだけでもすごい楽しかったですね。で、多分優勝トロフィーもこう地元にゆかりのある、何かこう細部にラグビーの愛を感じる。今日のテーマではありますけれども、ローカルなクラブ、その町、その地域、その土地の代表であると、そういう可能性を感じる大会であり、まあ弘前さくらオーバルズ、エキシビションマッチに出ましたけれども、非常にこう力もつけて会場が盛り上がっていました。今年1月、海底火山の噴火および津波の被害に見舞われたトンガの復興を支援するチャリティーマッチ、6月11日秩父宮ラグビー場で行われました。日本代表候補のエマージングブロッサムズがトンガの選抜チーム、トンガサムライ15を31対12で下しました。非常にこう心の温まる、こう揺れるいい試合でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜草。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ。初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ゲストはリーグワン静岡ブルーレブスのフッカー、日野武さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
経歴まず私の方から。 日野武史、まあ、日本代表キャップ今5ですね。1990年1月20日福岡市に生まれました。4歳でラグビーを始めて福岡県立筑紫高校では、まあ、全国大会には届かないけれども強豪ですから、そこでこうラグビーに浸って、そして、まあ、いわゆる学業の推薦で同志社大学へこう入ります。で、同志社大学でもちろん公式戦にも出場してますけれども、トライアウトをきっかけに2012年、当時のヤマハ発動機、今の静岡ブルーレブズに入りました。2016年11月ウェールズ戦でジャパンにデビュー、2016年度ですね、にはトップリーグのベスト15に選ばれています。2017年サンウルブズ、2019年、これは後で話しますけれど、フランスのあのトップの世界の名門のクラブの一つトゥールーズでプレーをしました。2022年、日本ラグビー選手会会長に就任しています。172センチ100キロ、数字を見るとそれほど大きくないんだけれども存在の大きい見事なフッカーです。最初にこうどっから聞こうかと思うんですけど、2019年のシーズンですね。
そうですね、はい、
スタッドトゥールーザン、トゥールーズ、あっちの人は何て呼ぶんですか。
スタッドトゥールーザンですね、はい、でトゥールーザン、トゥールーザン、
トゥールーザン、はい、まあ、トゥールーズ、本当にこれフランスのスポーツ界でも屈指の、あるデータで一番というのも読んだことありますけれども、観客動員の力がある、はい、本当に人気のあるクラブです、まあ、大きな力のあるクラブですよね。
そうですね、本当に熱狂的な。
でそこに日本のフッカフロントローがそこに行って3試合公式戦に出場したと。これはね、同じ頃やっていたワールドカップの日本のジャパンのベスト8進出に匹敵するようなね、私は個人的には快挙だと思ってます。でこんな経験した人いないんで、
はい、
フランスの、まあ、あれはトップ14って我々は言うんですけど、向こうの人はそう呼ばないでしょ。
トップカトルーズ、
カトルーズ、
カトルーズ、カトルーズって言いますね、はい、
で、まあ、そこのトゥールーズに在籍して、要するに当時のヤマハからちょっとこうクラブの付き合いがあって、
そのリレーションシップというか、まあ、お互いその交流をしていこうという話になり、トゥールーズからも実際そのアカデミーの20歳前後の、まあ、
ね、
若者が来て、でじゃあヤマハ発動機側も送りましょうとなった時に、うちはさすがに若手を送るわけにはいかないとさすがにですね。で、まあ、あのちょうど2018年まで候補に入代表候補に入ってたんですけど、代表からちょっと外れていた、まあ、僕がちょうどどうだっていうのを、
はい、希望してたんですね。そういういつか機会があったら、
はい、もうそうですね、いつでも、ちょうど本当2019年の時に5年以内にトップ14でプレーしたいっていう、その自分の中で、まあ、無謀かもしれないけどビジョンがあったんですよね。でその中でそういったチャンスが巡ってきたんで、うん、もう2つ返事で行きますと。
で多分受け入れ側はこう学んでいく、こう練習一緒に参加してこう勉強して進行を結んでというような感じだったと思うんですけど、
本当に最初おっしゃる通りで、
そこからこう公式戦にどういうことだったんですか。
ストーリーが奇跡のような物語があるんですけど、うん、それをちょっと簡単にお話しさせてもらうと、はい、その、まあ、まずはその留学っていう、うん、ラグビー留学っていう形でじゃあ行きますと、うん、で行ってこうフランスのトゥールーズに行くことになったんですけど、で、まあ、その2019年、もう当時はもうワールドカップの前だったので、もちろんフランス代表に強豪であるトゥールーズからもう本当たくさんの選手が選ばれて、まあ今で言うともう本当ヌタマック選手だとか、スタンドオフの、まあスクラムハーフデュポン選手、まあもちろん当時21、22ぐらいでも選ばれてましたし、その中でフッカーも2人選ばれたんですよ。まあ、今回の今来日してるフランス代表のペアとモーバカ選手もその一人なんですけど、まあそれで二人チームからフッカーがいないっていう状況 で、まあチームにはまあ若い選手がいたんですけど、でフランスっていうのはやっぱりワールドカップ期間中もリーグをやるので、その中で助っ人選手を呼んでいいんですよね、
その間ね、
はい、フランスではジョーカーって言うんですけど、ワールドカップジョーカーって言われるもので、もともと南アフリカの選手が来る予定だったんですね。そしたらビザの関係で入国が遅れますと
風が吹きました、
風が吹いたんですよ、ちょっと僕が着いたのはもうシーズン開幕2週間前に着いたんで、まあ2週間前にビザが遅れるらしいぞっていうのはこう外国人選手の中から
噂にな
られて、でプレシーズンマッチをトゥールーズとベジエという今2部のチームですけど、プレシーズンマッチをした時にその先発の若いフッカーがここの頬骨のにひびが入るんですね。怪我するんですよ。でも前年度優勝チームのトゥールーズに 開幕2週間前にいるフッカーは18歳の若手のアカデミーの選手と見ず知らずの172センチの日本人ってなった時に、まあ僕練習に1回2回参加した後に、まあヘッドコーチからもう素晴らしいみたいなことを言われて、まあロッカールームに戻ったらもうあのチームのマネージャーがもうこんな分厚いもう1センチぐらいあるんじゃないかっていうフランス語の契約書を持ってきてサインしろって言われて
もう翻訳せずサイン
あのもう日本語いるかって聞かれているって言ったらそのまああのヤマハとトゥールーズを結んでくれたあの日本在住のフランス人の方がいるんですけどその方が出てこのヤマハだとか協会のところはちょっと私が調整するからもう心気なくサインしていいよと。もう僕からしたらそれが1週間前だったので開幕のもう当時は五郎丸さんしかまだトップ4でプレーしてなかったのでもうこれはチャンスだと思ってもう迷わずもう条件面なんか見てないです本当にもう条件面
無給で10年拘束っていう契約だったらどうしたんですかそうそう
まあまあそれはそれで幸せだったかもしれないですでいうまあそれよりもその金だとかそういうことじゃなくてそのフランス の, そのトップ4でプレーできるっていう自分 の, その夢があまりにも唐突に来たんでもう無我夢中でもサインをしてでも観光ビザで入ってきてたんで、うん、そっから急いでこう
労働
ビザに切り替えでバタバタバタっとこう、はあ、開幕戦を迎えるっていう、もうそういうなんかもう本当になんかもう一度やれって言われたら多分もう
だから難しいよ。要するに開幕の2週間前について練習はイメージとしては1週間ぐらいですよね。
1週間です、
はい、数回みたいなイメージ、はい、僕もね今日ちょっと調べてきたんですけど当時のフォワードコーチからのコメントがあってこの1週間トライアルで日野を見てたけど、はい、これは掘り出し物だみたいな
本当です、ま
あ、日本語に乱暴に訳すとめっけもんだぞみたいな、はい、そういうコメントがこれ全然いける
そうですよ。なんでラッキーなもう一つの要因として、うん、当時そのヤマハ初期ジュビロでプレーしてたリッチー・アーノルドっていうオーストラリア人ロックの選手がいたんですけど、はいはい、彼がもともとその前の年に怪我人のカバー選手で行ってたんで、うんまあ、彼もまだいると、うん、っていうので僕も行った時にやっぱかなりサポートしてもらいました、うん、
彼がいたから、
はいまあ、もちろん外国人選手をつなげてもらう役割もそうですし、うん、ラッキーだったのがロックだったんで、うん、フッカーで一番困るのはセットプレーじゃないですか、うん、ラインアウトやっぱ事前に全部サインを教えてもらって、うん、このサインはこう言うんだぞみたいなのをもうあの頭では記憶して最初の練習に臨んだんで、うん、
あなるほど
はい、
その態度が良かったですね。
そう
準備がね。
それはもうあの準備できたことがラッキーでしたけど、確かに準備は怠らなかったですね。
だから練習が割とスムーズに滑らかにこう。
そうですね。トライアウトなんで、ラインアウトちょっとやってみろって時にパッて言われた瞬間、ああこのサインだって言われたんで分かったんで全部それでやったらもう。
きっともフランス人なんだあの日本人はって言ってましたよね、は
い、ちょっとずるいですけどそんな準備してるの多分知らないと思うんですごく適応能力のあるやつが来たとは多分思われたと思いますけど、
それで開幕あれは敵地でしたっけ？敵地です。ボルドー。
はい、ボルドー。
あれも熱狂的でしょ？ボルドー。
ボルドーもすごいですね。あの先日その大西翔太郎さんとお会いした時に、うん、最後2007年
カナダね。
ワールドカップで最後、うん、カナダ対日本で最後ゴールキック決まれば同点っていう、うん、そうそうあのスタジアムなんだよっていうのを僕知らずにプレーしてました2019年。
でこれ聴取者の聞いてる方にあのとにかくフランスの国内リーグってものすごい人気があるんですよね。で地域の僕が読んだ本ではその広場の教会の鐘があって、はい、その鐘を守るために戦うんだと、うん、その地域の文化とかそこにいる人々を守るんだっていうそういう意識があるからものすごい熱狂するし、はい、だ敵地行くと大変なんですよね。
大変ですね本当に 90% 以上は基本的に敵地のファンでその色で染まるんで、うん、もうまあ、ちょっと言っちゃえば笑いは悪いんですけどやっぱり自分たちのクラブがやっぱ勝つのが一番大事なんで、うんうんもう平気でブーイングしてきますしアウェーは本当に大変な試合ですね。
でいざ出ることが決まるミーティングなんかありますよね、まあ、フランス語ですかやっぱり
オールフランス語でしたね
どうするんですかそれ。
いやでも本当通訳もいなかったですし、うん、逆にあの外国人選手もたくさんいるんですけど、うん、そこのフランス語から英語の通訳もいないんですよ。じゃあどうしてるのかって言ったら、うん、そのフランス語がちょっとできる外国人選手が周りの外国人に教えたり、うん英語が喋れるフランス人がちょっとサポートしたりっていうので、どちらもできない僕はもっと大変だったんですけど、まあ映像と 言葉を単語で拾いながら、
現地のメディアね、英語の基礎ができていたのも有利だったって書いてあった日野武氏は英語の基礎ができてい
た、全くできないってことはなかったので、はい、やっぱり日本の義務教育を受けてきていますし、まあ、ラグビーのことに関しては、まあ、全リーグワンのプレイヤーにも言えますけど、やっぱり自チームに、はい、外国人選手として、はい、コミュニケーション取れるのはやっぱラグビーをするのはもう世界共通なんで、そこのフランス語の独特の言葉が、まあ、スクラムのコールとかも違ったりだとか、色と人数ってそういうところだけ最低限覚えていけば、はい、もう本当に五郎丸さんからも色と数字だけ覚えていけって言われたので先輩からありがたかったです
。で、まあ、ミーティングで今度ジャージもらっていよいよロッカールームか、そのまあ宿舎か、キャプテンが消えたりするじゃないですか、はい、チームと。もうあの時はもう完全に燃え上がる感じになるんです
よ。はい、もう言葉なんかいらないですね、あそこは。逆に言うと外国人の気持ちは分かりました。ロッカールームの雰囲気とか、そのキャプテンとかゲームキャプテンに伝める言葉の重さみたいなのはやっぱ伝わってくるんで、やっぱりラグビーに言葉はいらないですね、最後はいらない気持ちのところ。
となって出てって、はい、さあ試合が始まって、はい、どうでしたか、そのフランスのリーグ。
いや、本当本当にまあ特にフォワードは本当に激しくて、やっぱり周りはもう本当に2メートルとか1メートル90センチばっかりの選手なんで、その中でもすごく情熱的に戦ってくるんで、やっぱりこう正直スキルとかで言うと日本人も全然通用する部分はかなり大きかったですけど、どうしてもそのフィジカルのところだったり球際っていうんですかね、本当にボールをだ本当にラックから僕が出た瞬間敵がわーっと襲いかかってくる感じだとか、本当にガツガツとしたコンタクトプレーのところのしつこさみたいなのは本当にいい勉強になりましたね、はい、
でこれやっぱりヤマハで培ったスクラムどうでしたかポンと放り込まれて
言葉の壁はそこありましたよね、言葉の壁と体の身体的な差の壁が大きかったですね、やはりこう何ですか、全員190センチ以上だと、お前みたいな小さなやつ組んだことがないって言われるんで、そこのこうアジャストというか高さが合わなかったりだとか、まああとやっぱ5に入ったら5に従えなんで、はい、やっぱこうスクラムコーチの考えるスクラムがあるので、それをこう全く無視はできないんで、その中で自分の色をどう出していくかっていうのですごくこう苦労した部分がありました、
要するにガバンって組んだら相手が120キロぐらいあったらまあやられますよね、
は
い、
もうそこは自分の力を出せるギリギリのその組み方の高さのところに味方になんとか合わせてもらうとか、はい、で自分の力が出せるように、まあ、あとはそこはもうあとは後ろの力をどう伝えるか、でもそもそもやっぱりこうフィジカルが強いリーグなんで、もう1対1で負けたらお話にならないので、そこの一番は周りっていうよりかはその1対1で負けちゃいけないっていう、そこに結構もうフォーカスを置いて、なんでじゃあせーのドンで組んでもいけないんで、やっぱ昔ながらのギリギリのその線を攻めるっていう、そのコールのギリギリでとにかく先手を取っていくみたいなスクラムを結構意識して組んでましたね、
周りもこうでも何度か組んだり何試合か、まあはい、まあ練習を重ねてるとちょっと耳を傾けてくれるようになるんですか。
なります、なります、あとはその信頼というか、まあ自分がどういう選手でどういう人間っていうのをちょっと分かってもらうと、どんどんこうパス、正直最初パスも来なかったですし、まあでも最後の方はパスが来るようになったりだとか、それは自分で示せばなんかこう認めてもらえてるなっていう感覚はあったんで、
でパス投げてみたら、あの日本人僕らは知ってますけど、俊敏で気が利いて賢くてって、それ発揮できたんでしょうね、ボール来たら。
ボール持った時は、はい、特にまあ練習試合問わず基本的には自分の力は出したかな、正直言葉の壁はあったとは思うので、もっとやっぱワンシーズン目に力を出せない外国人選手みたいなイメージです
日本に来てね、日本に来て2年目から良くなるみたいな、はい、
もうワンシーズン、もうあと何ヶ月だったらもっとプレーできるのになっていうのは正直ありましたね。
試合中も基本的にはフランス語が飛び交ってるわけでしょ。そうです、ね、いくら海外の選手多くても、はい、一番よく使う言葉って何なんですか、こうなんか思い出す言葉とか。
スクラムをやっぱ組むときにリーダーなんで、フッカーっていうポジションが、なんでもうスクラムを組むときに、日本で言ったらクラウチバインドセットのときに、こうクラウチのときにダウンっていう下がるコールをかけるんですよ、フランスはダウンじゃないと、バーって言えと
バーって
下っていう意味ですね、直訳で、はいはいはい、なんでそれをもうその声がかかった瞬間にバーとか言ったりとか、こう2列目が入るときに多分セカンドのことをセゴンみたいなの言うんですけど、それをこうロック入れるときのコールであったり、なんでフロントローが肩を合わせてセゴンって言って、こうセゴンって言うとロックがこう頭を入れてきて、 でフランス語でクラウチってかかるとバーってそれはもう今でも覚えてますね。あまりにも違いすぎて、はい、とかもうあと右左とかは今でも出てきますね。
私ちょっと話それますけど、
はい、
日本のリーグ見てて日本の試合で日本のレフリーが吹いてるのに英語使いすぎるなってよく思うんですけど、フランスのレフリーって英語使わないんじゃないですか。
ほぼ使わない
です、ね、使わないでしょ、
はい、
いくら海外の選手でも、
はい、なんで今正直スクラムの反則が本当に何が反則でなんか理由もわからないまま試合はしてました聞いても仕方ないので逆にそういう割り切り力というか流すところは流すっていうのはすごく大事ですね、うんうん、逆にもう英語喋れるレフリー来た方が、まあ、ちょっとでもコミュニケーション取れるっていうので、でも基本はもうオールフランス語なんで、逆にゲームキャプテン当時ジェローム・カイノとか務めてましたけど、うん、まあ、すごくそれでも彼も別にそんなフランス語堪能なわけではなかったですけど、うん、まあ、逆にフランス人ちょっと入ったりしてなんかいろいろやってましたね。
でまあアウェー終わってこのホームで試合ありますよね、はい、でもうそれで熱狂すると思うんですけど、でこれ事実だと思うんですけど、はい、トゥールーズで一番有名な日本人って、はい、まんざら
嘘ではないと思いますね、はい、トゥールーズに多分200人ぐらい、うん、在日の、あの、うん、日本人の方いるんですけど、うん、その中ではもうダントツですし多分その
だからパン屋さんに行ったら声かけられる、
はい、かけられます、うん、で街歩いてたらプップってクラクション鳴らされます
、はい、いいですねですごいいい待遇受けるでしょ、やっぱこうレギュラーの選手はスタジアム、
はい、もう本当にやっぱり街の誇りなので、うんうん、多分お金の給料の面だけでいうとサッカー選手の方が多分もらってると思うんですよね、うんうん、ただもうその街の中のステータスですね俺たちの街のラグビークラブの選手たちっていう扱いを受けるんで、すごくこうもう選手クラブが街の誇りなんですよね、うんうん、事実街のパン屋にフラッとこうフランスパンを買いに行ったら、フランス語しか喋れないおばちゃんが顔をバーって見てこうなんかたけしみたいなこうたけしを言えないんですね。でパッてこう指を、ま、壁のポスターに指をさしたらそのスタッドトゥールーザのポスターが貼ってあって、こうグッドグッドってこう指でこうさしてくるんですよね。サムズアップしてきて
嬉しいですね。
いやすごく嬉しいです。
いい経験ですね。でも、
はい、なんでそのホームゲームに出られる喜びっていうのがより感じましたね。もう自分たちしかのファンしかいない中、うんうん、満員のスタジアムで応援してもらえる喜び、
うんうん、
で逆にホームゲームに選ばれた選手としての喜びっていうのは本当になんか何者にも代えがない経験だったなと思います、
うんうんうん、私がまあ後でちょっと紹介するんですけど、私が読んだこうニュージーランド人がフランスでプレーした時のこう体験記みたいな本があるんですけど、その中にねホームが圧倒的に強いの一つの理由は、つまりアウェーで乗り込んできた方も自分たちのホームで戦ってる時のその凄みが分かってるから、うん、相手のとこに行くとあの文化を破壊しに行くっていう、ちょっと足踏みするんだね無意識にあれを壊しちゃいけないっていうねこう無意識のうちにちょっとそういうのが働くんだっていうようなことが書いてあって、なんか面白いなと思ってね、それぐらい自分たちで戦う時のそのもうみんなが誇りに思ってくれる、
はい、本当に熱狂的って言ったらもうその言葉ではなんか一言で表すの失礼なぐらい本当に熱狂的な。でもそこに年齢とか子供からおじいちゃんまで応援するし、そこに多分大企業の誰だったかなとか多分関係ないんですよ。もうただその町の誇りをみんなで応援して盛り上がるっていう、なんかもうその文化が素敵だなと。なんで試合前から試合後からもうずっと人がいるんですよね、うん、試合を見て帰るんじゃなくて試合前からみんなで盛り上がって見て、その後も深夜までその場で騒ぐっていう、はい、
その素晴らしいですね。
文化が根付いて、
まあ、静岡もねぜひね、レブズもそうなってほしい。
僕は、はい、ポテンシャルはあると思いますし、うん、ぜひそういう風なところにチームになっていきたいなと思ってます。
で、3試合敵地が1試合ですか。
そうです、敵地が1試合
でホームが2試合で、
はい、
でまあ日本に帰ることになるわけですね。
はい、
まあ、寂しかったんですか。
いやもう最後は寂しかったですよ。で特にその言葉に慣れてきた、うん、生活に慣れてきた、もっとプレーができる、いいプレーできるっていうところで、やはりその代表選手とか帰ってきたりして、プレーするチャンスを最後もらえなかったので、悔しいなと思いながら、練習でひたすらのボール持って、ラインブレイクして、マキシムメダルと1対1でこうかわしたりしてとか、アピールはしてたんですけど。まあでもそういう悔しさと、うん、まあのその逆に言うともう街の人たちに認めてもらえた。うん、で、スタッフにもいつでもまた帰ってこいよと言ってもらえたっていうのは、短い、たった3ヶ月の契約期間ではあったんですけど、うん、 まあ、確実にそのそこのトゥールーズというクラブにかつて日本人がいたっていうのは残せたとは自負してます、
うんね、そういえばあのインターネット上にほらなんか侍のポーズでこう、はい、あれ試合に勝った後ですか、
あれは勝った後ですね、
なんかこうリードしてで、ね、みんなでこう、
そうですそうです、なんでこう締めの、チームの締めのこう役割とかもずっとやらせてもらったり、うん、もう本当に寿司と侍には感謝しかないですどのフランス人も知ってるので寿司と侍はと忍者はみんな知ってる
忍者、
はい、
まあ、マンダラ関係なくもないですよね、みんな忍者のようなプレーもするし、
はい、あ
の
そうですね、あの次回もし今後行けたら次は忍者でアピールしたいなと
で今あの来日してるフランス代表にも当然そのチームメイトがいて、はい、フッカーのまさにペアと、まあ、日本の協会はマウパカと、はい、マウバカと発表してますけど、はい、モーバカ
と、は
い、フランス代表のフッカーで、はい、で彼がもともと2019年のワールドカップに選ばれて、で怪我してすぐ帰ってきちゃうんですね、はい、だけど怪我してるからもちろん空きがあって、さっきのようなストーリーなんですけれども、その時だから親交を結んだわけですね。
そうですね、うん、もう彼は怪我して帰ってきて、ちょうど日本にから帰ってきた直後だったので、すごくこう日本の東京はどうだったとか神戸ビーフがどうだったみたいな話をしたり、うん、まあ、あのすごい彼ラーメンが好きなので、うん、一緒にトゥールーズのラーメン屋さんに食べに行ったりして、はい、すごくいい時間を過ごしました、はい、
マウバカっていう選手もモウバカ、はい、どういうタイプですか。まあ、もちろん代表だから、
いやもう彼はすごく身体能力が高くて、うん、多分ルーツはニューカレドニアとか、うん、多分そういうルーツだと思うんですけど、うん、はい、なんですごく身体能力が高くて、うん、でセットプレーもパワフルで、うん、ラインアウトスローなんかもうビュッとこう、もう今まで見たことないようなスピードで、はい、パ球を掘ったりするんで、と思えばモールの最後尾からトライを取り切る
能力、日野武得意なプレーヤー、
はい、本当に結構意外と
重なる
自分とは重なるプレーヤーだな、まあ、もっと体大きいんですけど、だったりするんで、今回来日してる選手でも何人か一緒にその2019年プレーした仲間たちが来てる、
ね、ロックのフラメント、
フラメントは、
ティボー・フラメント、
はい、そうですね、まあ、僕が対談した次のシーズンから入ってるんですけど、うん、すごくこう働き者で、うん、ハードワークのワークレートの高い、うん、すごくいい選手ですし、うん、まあ、あとは、
トロフワ、
そうですね、セレーバシュトロフワですね、はい、まあ、僕はセレーセレーって呼んでたりしたんですけど、うん、もう大きくないのにすごくスピードがあって、彼もそういうニューカレドニアとかそういうルーツの選手ですね、
フランカーナンバー8、
はい、最後ウィングのマティスレベルですかね、
はい、協会はまあルベルって
言ってますけど、ルベルって言ってますね、まあ、はい、ルベルも、もうめちゃくちゃ足が速いです、うん、もうトゥールーズでもそのウィングとしてすごくトライゲッターなので、うん、彼にボールを持たせると、ちょっと本当スピードで言うと本当福岡研究ぐらい速いなっていうのを当時覚えてるんで、
で、まあ、あの今回スタンドオフであのジャリベールという選手来てる、はい、マシュー・ジャリベール、はい、これはボルドーの選手ですけれども、この人は対戦したんですね。
対戦しましたね。
これも非常にこう能力が高いって言われてる選手ですけど、はい、と印象はスタンドオフ、
僕が出た開幕戦で、うん、彼は最初リザーブだったんですけど、うん、勝ってたんですよね、うん、トゥールーズが敵地で、はい、でラスト20分ぐらいから彼が出てきた瞬間にやっぱ攻撃のスイッチが入って、うん、やっぱ彼のラインブレイクとかで逆転されて負けたっていうので、すごくこう鮮明に覚えてる選手がやっぱ今回来日するんで、うん、もうすごくこう楽しみと思いつつ、日本にとってはすごく脅威になる、
うん、そうですね、まあそう、
はい、本当に選手なんで、
であの今回来てないですけど、今非常に話題のヌタマック・デュポン、はい、まあ、デュポンヌタマックのハーフのコンビネーション、はい、これもチームメイトですよね、だからいわばクラブメイト、
はい、一緒に練習してましたね、
若い、当時若かった、はい、やっぱり優秀でした、
もうちょっとレベルが、彼ら2人がいるだけでチームの練習の質が上がるぐらい、スキルがあって、うん、エクスキュージョン、自炊効力がある本当に選手ですし、うん、ヌタマックは特にその当時20歳21歳だと思うんですけど、うん、もう落ち着きが、オーラがちょっと違って、他の選手がキャッキャキャッキャこう騒いでる時でも一人椅子に座ってドシッと構えてる、
憎たらしいですね、
いやー恐ろしいなと思いましたよ、はい、
でもこう練習の質が変わるってのはすごいですね、つまりみんな同じ練習してるのに二人が入ることによって
ミスが減ります、極端な
ミスが減るからこう練習がうまく回って、
はい、やっぱりフランスっていうとこうみんなオフロードとかをすごくつなぐ文化で練習がどんどんやるんですけど、やはりこうスキルが伴ってないとミスがどうしても多くなるんですけど、もう彼らが入ったおかげでどんどんどんどん面白いパスがつながるんで、まあ多分こうフランスラグビーとかトゥールーズのラグビー見たことある人はもうご存知だと思うんですけど、なんでそんなつながるんだっていうぐらいつながるのは、やはりそういう核となる選手たちのスキルだとか、
ミスをしない、
ミスをしない、
でちょっと今 こうラグビー歴を聞いていきたいんですけれども、
はい、
あの先ほど経歴にも言いましたけど、まあ、筑紫高校福岡県立で進むんです、はい、実はあの中学が、はい、東福岡高校の付属っていうんですかね、
はい、
自教館中学っていうそこにまず入学するんですよね。
そうです、はい、
そう誰もがそのままジャパンになるような選手なんだから、はい、そのままの強い東福岡高校に進んで、はい、キャリアを築いたのかなと思うんですけど実は県立高校に進んでると、
はい、
ここの辺はどういう。
そうですね、もともとラグビー部に入りたくて自教館中学校東福岡の付属に行ったんですけど、うん、あまりにもその高校のグラウンドの横で練習してたんですけど、あまりにも高校のレベルが高すぎて全国大会2年連続準優勝とかをしてた時だったので僕はここでレギュラーになれないなと、まあ当時子供ながらに感じて、でその中学校2年生が終わって3年生が移るタイミングで、まあ兄が通ってたっていうのもあって、あの筑紫高校、県立筑紫高校に行きたいっていうところで、あの中学校、公立の中学校に戻って転校します。転校してもう一度受験をし直すっていう、
で公立校を受験し直して
はいに入るっていう。でそのタイミングでくしくもその4歳からラグビーしてるんですけど、中学校2年生までバックスしかやったことなくて、スクラムハーフとかスタンドオフやってたんですよ。ただやっぱりその身体的なそのところでこう限界をこう感じ始め、まあ、その筑紫高校に行こうって思ったのと同時にポジションもそこからバックスからフッカーに移って、はい、一度そういう感じで、
は
い、
スクールはどこだったんですか。
スクールはあの浮き派ヤングラガーズという、はい、もともとその、
まあ、浮き派ですね。
浮き派です、はい、まあ、今 の, そのルリヒーロ福岡っていうあのクラブができた、本当に家からはすごく、実家は福岡市だったので車で約1時間ぐらいかかるんですけど、まあ、あの幼稚園の友達がそこでやっていて、まあ、母方の実家もそのエリアだったので、
それでそっち通ってたんです。
はい、それで通わせていただいて、
で、まあ、筑紫高校あの南咲さんという、まあ、女子の15人制のキャプテン来ていただいたんですけども、の母校でもありますけども、その時に筑紫高校のあの雰囲気の話はかなりしたの で,
で
少し省略しますけど、まあ、はい、本当にこう厳しい練習、緊張した雰囲気で強大な東福岡にこう挑んでいくと、その3年間ってどうでしたか、その経験として。
いやもうあのそれ以上ない、その3年間よりきついことはもうないのでこれからの人生もう何が起きても大丈夫だし、
トゥールーズでフランス語に放り込まれても
全然一人で放られてもあのその高校の3年間に比べればもう何よりもきつかったですけど鍛えてもらったんで、その3年間があったからこそ今こうやってなんかいろんなところにいろんなことに感謝しながらなんかラグビーできてるなっていうのは感じるので、本当に人間性のなんかものをベースなるものを作っていただいたんで、もうそういう今でもこう喋りながらちょっと鳥肌が立ってますけど、
はい、本当にまた証言しますけど見事に博多のあの美味しいあの鳥皮の焼き鳥を思い出すような、
はい、
いやすごいですね。やっぱでもこの感受性がすごいですね、話してる時にすぐそうなる、
はい、もう昨日のことのように思い出せるので、でもその時一緒に戦った仲間は本当に今でもみんなでファミリーって言ってるので、
本当ですか、
はい、本当に家族同然の仲間たちですね。
本当にこう外から見ればジャパンになるっていうのはもう日本のラグビーの本当の一握りの頂点で、そう思うんですけれども、その人が高校の時ものすごい努力をするんだけど、やっぱりものすごい素質がある大きなクラブをなかなか勝てないっていう経験をしたと、これは中でも一つこう深みが出ますね、こうなんていうか選手として。
そうですね、なんか勝てない方が逆にこのラグビーをなんかやめない、なんか続ける一つのきっかけにはなったと思いますね。もっと強くなりたい、優勝したい、もっと上手くなりたいとか、なんかそういうハングリーさはとかラグビーのその情熱みたいなのはなんかずっと灯し続けてもらってるかなって思います。
で同志社大学に進むんですけども、これもそのいわゆるこうラグビーで声がかかるという感じではなかったんですよね。
そうですね、体も小さかったので、でいわゆる高校日本代表とか、ましてやその福岡県選抜にすら入ってなかったので、
県選抜も大体東福岡がいるんです。
で他にもいい選手ちらほらいるので、その選手 でなかなか縁がなくて、まあ、なので、でもそれもやっぱり高校3年間頑張ってたおかげで推薦をいただけて、学校の指定校推薦で、
でまあ同社に進んで、
はい、
もうこれでもずっとフッカー
そうです
ですね、
はい、
で 2,3 年の時あんまり出てないって、
そうですね、リザーブに、はい、
1年生は
D チームぐらいにいました、
ね、そうですか、
はい、
で 2,3 年でちょっとリザーブぐらいまで近づいてって、はい、まあ4年でやっとレギュラーに定着、
はい、
その4年でレギュラーに定着するとなかなかこう強いクラブから声がかかりにくいんですよね。
そうですね、
トップクラブから、
はい、まあ、その社会人からかからないですし、やはりその、まあ、172センチの小さなフッカーが、まあ、なかなか 取ってくれるクラブが、うん、まあ、声をかけてくださるクラブはちょっとなか、当時なかったですね、
うんうん、で私は昔話聞いた時一般企業を受けてたってチラッと聞いた、そういう感じだったんですね。つまり
本当にそういう感じで、ね、まあ、福岡出身なんで、ね、福岡の企業と同時進行でその並行でラグビーで決まったら、うん、まあ、ラグビーで行きたいっていう気持ちがあったので、うん、まあ、その同社の OB の元さんというので中村直人さんという、うん、はい、元ジャパン の、あのプロップですけどにご相談させてもらって探して一緒に探そう。
それでいい人ですね。一緒に探そうっていうのは、ね、
一緒に探そうでした。はい、
でヤマハに、まあ、トライアルを受けて、はい、これはもう私も解説で喋ったことあるんで昔聞いて、はい、50メートル走の計測の自動の計測器が壊れてたっていう逸話、これ本当ですよね。
これは本当です。はい、なんでストップウォッチでコーチに測ってもらって。
でだいぶそれが早く押してくれた
じゃん。多分 7,8 人トライアウトの学生がいたと思うんですけど、はい、僕が行った時に。うん、ウィングの選手の次に早かったので6秒2とかだったと思いますけど、
相当シュッといい感じで押してくれた、
はい、あれが僕の人生のベストタイム
まあそれで、まあ、まあいわばトライアウトでギリギリのところで入ったわけですよね。
そうですね、はいはい、
で入った時はもう清宮監督体制ですか。
そうです、あの受けに行った時が清宮さん来られたばっかりの時だったね。
それも一つ運ですね。
運だと思います。やっぱり中村直人さんと清宮さん、うん、長谷川慎さんにつながってくるところもあり、で、清宮さんに見ていただいて、うん、まあ、撮っていただくっていう。
で今清宮監督像っていうのはどういう印象ですか。
そうですね、もう本当に負けるリスクをこうどんどん潰していくじゃないですけど、清宮さん多分ミーティングとかでもこうやってこうやれば、うん、こうなってこう勝つみたいなのをやっぱ示してくれるんですよね、うん、でそのために必要なものを言ってくれて、うん、でそれをやれば本当になんか勝っちゃうみたいなところがあるので、うん、まあでもそれをこうずっと見てると勝つチャンスを増やすっていうよりかはもう負けるリスクをこうどんどんどんどん削っていくっていう、もう自分の中でこうすれば勝てるっていうのがあるので、まあその不安要素をどんどん消していって勝つっていう、そういう不思議な、もちろん頭もいいだけじゃなくて言葉とか目にこうそういうなんか人を信じさせるじゃないですけど、ああ、うん、この人についていけば勝てるっていうのを本当に思わせてもらえる監督でしたね、
うんうん、私はあの清宮監督がフッカー日野っていうの、つまりランナーとしてものすごい生かしたじゃないですか、
はい、
ああいう素質もこうパッと見抜いてくれるわけでしょ。
いや本当に本当にそうだと思います。
なんでこうなんかちっちゃいからずっとひたむきなプレーしてろっていうだけじゃなくて、
はい、
お前この能力あるんだからこれでいけよみたいな、
本当に本当に僕が 100%120% 持ち出せる、あの力出せる戦術を本当に用意してもらったなと思って、うん、本当に自分の才能を 150% ぐらい出してもらったっていう、まあ、多分清宮さんに出会ってなかったらその後のジャパンとかには絶対につながってないですね、うんうん、はい、
清宮監督のヤマハっていうのは外国人の選手も綺麗に従ってるような感じですよね、
はい、
チームの方針に、
はい、
全然甘くやらないでしょ
一緒ですね、日本人と同じような練習をさせて、うん、まあ、だからそこで普通の外国人だったらなんだよこれっていうところも、やっぱりいい外国人選手がやっぱそこになるキーとなる選手がいたので、今コーチしてるモセ・トゥイアリ、
トゥイアリ、
はい、オールブラックスです、うん、やはりこうオールブラックスに選ばれるような選手は、うん、それをこう受け入れて文化にこう沿って、うん、で新しく来た外国人とかにそれを伝えていくじゃないですけど、
うん、それがうまくこ
ううまく回ってきましたね。モセ・トゥイアリ、ハビリ・ロッキーとかそういう、こう年長者たちがすごくこう理解があって、うん、あとは興味が面白いのはアジア枠のマレーシア代表のデューク・クリシュナンっていうロックを取ってくるんですけど、だからそのただやれじゃなくて、もう僕はもうで毎練習後一緒にこうマンツーマンみたいな感じでビデオを僕見てるの、はい、でこれはいい、これはダメだみたいなのを、まあ、それをこう監督室でやってるのを見てたので、まあだから成長するべくして成長してこう花を、だから僕とかデューク・クリシュナンがライン際で走れるような戦術あとは用意してっていう、つながっていく。
でもう一つヤマハといえばスクラムで、はい、まあ、後のジャパンの快挙につながっていくその長谷川慎コーチがいて、何を一番言われてどう変わったんですか。
もちろんその今すごく言われてる細かいシステムを作ったっていうのはもう皆さんご存知だとは思うんですけど、その細かいシステムを置いといて、一番自分の中で長谷川慎さんにこのチームに来てよかったなって思った一言は、そのこのチームではそのスクラムが強いやつが出るんだと、清宮さんも選手さんもそれをおっしゃってたんですね。ヤマハの フロントローはスクラムが強いやつから出るんだっていう、うん、そのポリシーがあったんで、うん、逃げられないんですよね。僕はもともとそういうスクラムがもともと得意な選手ではなかった。
どっちかって走ったりする方が、
はい、が得意だったんですけど、やはりそこからもう逃げられない、うん、そのヤマハのフロントローとしてのベースがない限り、うん、お前の選手としての特徴は乗らないと、生、うん、かせないと、なんでお前はそのヤマハのフロントローのベースをまず作れと、うん、って言って言ってもらえたのはそうで、一緒に体を鍛えさせてもらったっていうのが一番その長谷川慎さんに感謝すべきところだなと、うんはい、なんでそこにやっとシステムが乗ってくるわけですよ、
う
ん、
その先にその、
マインドセットというか心構えと、まあ、フィジカルのところはそこをまずやって、うん、そしたらやっぱりフィジカルがついてくると教えられたシステムが遂行できるようになって、そしたら自分の特徴のランニングだとかディフェンスだとかもその上に乗って選手としての価値がこう上がったという。
これちょっと話は前後するんですけど、はい、今のこの間のリーグワン、ヤマハがああいうスクラムを築き上げて、ジャパンがまあそれをまあいわば同じような形で結果を出して、そうすると他のクラブものすごく素質があったり体の大きいクラブも大体似たようにしっかり8人で組む文化がまあだいぶ広がりましたよね、はいはい、ところがリーグワンだって大物外国人がまた入ってきて、またちょっと変わったっていうの
はあると思います、ね、なので僕たちはもうクラブのチームとしてこういう組み方をするっていうのがもう全く変わらないので、
静岡ブルーレ
ブズ、ブルーレブズとして、はいはい、でもやっぱり他チームはこう多少外国人選手が入ってくると、その押し方とかも
影響を受ける、
影響は多分あると思うので、急に来て多分試合に出ちゃうんで、逆にもうブルーレブズとしてはそこに好きというか、日本式の長谷川慎ぐらいの今は中式ですけど、そこのスクラムが逆にその強みとして発揮できたシーズンだったんじゃないかなと思ってます。
うん、中式って中翔吾っていうコーチが、はい、新しいコーチですけれども、はい、元フッカーですね。修行に、コーチ修行にブラジルに行くって言ってましたね。
ブラジル、アルゼンチン。
ブラジルに行くコーチはすごい、なんかそこにすごい、なかなかいいスクラムコーチがいるんだっ て言って、面白いなと思って。
それを生かしてくれる文化もあるんで、ねはい、本当にいいチームだと思いますよ。フランスに人、フロントロ派遣したり。本当にそういう文化があるんで、逆にこれからスクラムにおいては少なくともその人がいくら変わろうと俺たちはスクラムでチームを作っていくっていう多分文化は多分変わっていかないし、まあそういういいチームになっていくんじゃないかなとは自分で思います。
大物外国人が来た時の方がチャンスだったのは面白いですね、はい、こっちは固まってるから、はい、向こうが少し変わってくれたりちょっとこう力任せになったら逆にいける、
はい、
ああ、なるほどなるほど。
なんで逆にその大物外国人たちがそこまでこだわり出したらもう手はつけられないんですけど、まだそこに隙があると自分の中で思ってる
で。でまあジャパンにそう2016年ウェールズ戦で、まあウェールズ戦でキャップですからね、初キャップ素晴らしいと思いますけれども、ジャパンに行ってまあ長谷川コーチが行って、いわばヤマハでこう成功した一つの方法をやっていくじゃないですか。でそこにこうまあ最初フッカーで入ると、わかりますよね、こいつらがあの方法をやったらきっと強くなるって思いました、やっぱり。
思いました。思いましたし、自分たちが何年もかけてやってきたことを、1ヶ月もあれば、やれてしまう人たち。はい。だからジャパンなんだなって思いました。
なるほど、なるほど。
2016年に行って、稲垣、堀江さん、その名だたる人たちがいる中で、やれちゃうんで。
あ、そうかみたいな。
そうそう、あ、こういうことかみたいな。まあ、そんな簡単にはやってないでしょうけど、でも明らかにその僕たちが歩んできたのを、どんどんどんどんこう、早送り早送りでこう習得していく姿を見ると、やっぱこの対応力だとか、アジャストしていく力っていうのは、すごいな。
今名前が出たんで、そう流れで聞きますけど、まず先に稲垣ですね。こう非常に人気が出て、有名になりましたけど、まあ一緒にプレーしたことも対戦したことももちろんあるでしょうけども、彼はどういう、選手とスクラムに関しては例えば、
いやもう我慢強いですねと思います。そうなん、強い、もちろん強いですし、スキルもあって、うん、とは思うんですけど、やっぱり多少苦しい姿勢になってもそこで我慢できるとか、なんかこう弱音も吐かないし、きついとかも言わないし、どんな練習をしてもやっぱ横で組んでてすごいなっていう、そういうなんか多くは語らなくても必然的にこう信頼感生まれますよね。
なるほどなるほど。はあ、今やこう人気者ですけど、根っこのところは我慢強いんですね。
と思います。一緒に横に組んでて頼もしいですよね。簡単に押されない。 それこそまあファンの皆さんであったりだとか、うん、藤島さんは分かると思うんですけど、なんかこうガーッと押されないですよね。もうギリギリまでこう我慢するし、
なるほどなるほど、
はい、もちろんワールドカップすごくいいスクラム組んで押したし、うん、で簡単に落ちないペナルティも取られないって、うん、そういうなんかこう根っこの部分もあると思います。
で堀江翔太は、まあ、まだ生々しく組み合う中だから、
はい、
あの秘密のところは言えないでしょうけど、はい、今非常にまあもはや崇拝されてるような存在になってきて、実際、はい、まあ、能力は高いと思うんですけど、はい、現実に組み合ったりあるいは仲間としてはどういう存在、うん、
いや本当に僕もちょっと崇拝してるところはありますよ。本当に今ちょっと影響力がありすぎて、ゲームに対してあんなに一個人の選手で、そのゲームチェンジャーというか、もうどんな状況でも多分先発でもいけますし、リザーブで出てきてビハインドでもリードしても多分そういうゲームが締まるというか、本当に影響力がすごく大きな選手だと思うんで、どしっとこう構えられてるのが逆に敵としては嫌ですよね。
あの選手も堀江もこう私が見てると、最初はやっぱりバックローフランカーから来てナンバーエイトとか、スクラムよりやっぱりこう動きがすごい変われた、最初はそうだったと思うんですけど、今やスクラムも多分、
はい、もうめちゃくちゃ強いですよ今。今が多分一番強いんじゃないかっていうぐらい僕はこのリーグワンで感じましたね。その年齢を感じさせない、うん、むしろ成長しているところに僕はその恐ろしさというかその尊敬の念をちょっと感じますね、う
ん、でも今日野さんもこの間のリーグワンざっと言うと2年間ぐらい怪我、
そうです ね、 1年、まあ、ほん丸1年は、はい、そうですね、潰したんで、まあ、
少なくとも1シーズン、
はい、
でも戻ってきて強かったですね、は
い、
スクラム。
いや、ありがとうございます。
強かった。
いやいや、あの、はい、本当にアキレス腱をスクラムで切ったんですけど、うん、本当にこんなに自分の中で戻ってくるとは思ってましたけど、うんうん、そのチームが苦しい時にスクラムっていうところで、その自分が出たところで力を発揮できた、チームに貢献できて、なんかチームがそうやってやっぱうちってその山発動機からのそのセットプレーだよねって思い出してもらえたのがすごく個人的には嬉しかったです、
うん、やっぱりそうなんだ、
はい、
でこの間のリーグワンを見てると静岡は両ロックがいわゆる日本で生まれ育った選手とか日本選手、はい、日本人の選手のことが多いですよね、はい、よくありましたよね。つまり、まあ、10センチと言わないけど、かなり身長の差が相手のロックと2メーター級と比べてある、はい、あれラインアウト投げるのも大変ですよね、はい、
大変です、
多分、
はい、本当に、まあ、僕も大変ですし、うん、ラインアウトコーラー、うん、ラインアウトコーチもすごくこう苦労しながら、うん、まあ、でも逆に工夫して取れて、
本当にこうピンポイントでいかないと、手の長さで10センチ例えば違ったら、
はい、
厳しいですよね。
厳しいですね、はい、まあ、あとは用意どんでせーので一緒に飛んでも絶対ダメなので、うんうん、まあ、タイミングであったりだとか、うん、場所をずらしたりだとか、まあ、そういった結構工夫こだわりはなんか あったと
思います。このね、私はこの力をぜひジャパンのセレクターの人を見てほしいと思うんですね。あれを投げられる人が何人いるのかって相手の方が大きい。
いい、もうそう言ってもらえるとすごく、はい、嬉しいです。
なるほど。で、あのジャパンにこの間そのウルグアイの第一戦、久しぶりにキャップをこう取ったんですけれども、はい、あれはこういわゆる扱いとしてはジャパンの控え選手というんですかね、はい、そういう、まあ、イメージの編成でしたけれども、はい、そこに入るのも最初当初 そこにも入ってなかったですよね、スコット
確か、はい、入ってなかったんですよ、うん、入ってなくてプレーオフの出てない選手たちが集められた合宿があったので、うん、そこにこう練習生みたいな形で、うん、復活がいなかったので呼んでもらえて、うん、もうあのそこでもうそのとにかくアピールしろと、うん、練習生とか関係なく、うん、もう自分の力を思いっきり出したらいいと、あの某スクラムコーチからアドバイスを受けまして、はい、もう久しぶりの、まあ、そこにジェイミー・ジョセフどこでもいらっしゃって、うん、もう久しぶりの対面だったんで、うん、もう失うものは何もないし、うん、逆に若い選手たちに思いっきり自分のなんか経験とか、うん、まあ、それこそジャパンのスクラム教えようと思って、うん、もう張り切って1週間一生懸命頑張ったら、うん、逆にジェイミー・ジョセフさんにあのびっくりされるという。で、あのもしチャンスがあれば、うん、そういうその呼びたいと思ってるから、うん、あの引き続きトレーニングしておいてくれっていう言葉をもらって、はい、まあ、別府を後にしたんですけど、その2日後ぐらいに電話来ましたね。
まあ、トゥールーズの時と一緒ですね。もうこう結局グッと力出したら誰か見てくれて機会が巡ってきて、
はいはい、おっしゃる通り自分のラグビー人生ってそういう平坦な道ではないですけど、うん、そのここぞって時になんか誰かが評価してくれて、うん、チャンスが巡ってきて、
自動計測器が壊れて50メートルの、
はい、はい、本当にそこも自動計測器に感謝ですし、元をたどればあの僕母方の祖父が 6大学に誘われるぐらい足の速い陸上選手だったんで、まあ、農家だったんで農家を継いだんですけど、その血が多分こう足は速いっていうのはそういうところから来てて、で中村直人さんには足の速いフッカーがいるからってこう清水さんに打ってもらい、そしたら計測器が壊れて
ウィングの次に速
かった、ウィングの次に速かったでも見込み通りじゃないですか、で足の速いフッカー、ね、
でトゥールーズ行ったらフッカーの頬骨が折れるって
でいろんな人のサポートもあって結果あの練習で結果を出したら契約できるっていう、今回もそうだと思う、ね、人がいないなら与えられたところで一生懸命やるっていう、でチャンスをもらうっていう。
もう一回戻りますけど、東福岡高校の附属中学で高校の練習を見て、これは俺は無理だと思って公立に転校した男がジャパンいい話ですね。
いや本当にまあそういう人がいてもいいのかなと思います、そういう人生の人が。なのでこうやって現に今当時僕の代の東福岡高校は結局日本一になるんですね、全国大会優勝するわけですよ、でもその日本一になった東福岡のメンバーたちはもう今33歳になるとして全員引退してるんですね。
あ、全員ね、
はい、けど今もこうやってその第一線で頑張らせてもらってるっていうのは
人生について考えさせられますね。
いや僕も本当に今振り返ってみるとすごくこうこんなにいろんな経験させてもらってることはないなっていうのは。
で最後に、まあ、フランスが来てますけれども、フランスに勝つにはここだっていうのは経験上何かありますか。
奴
らはここが
乗せないことですね、彼らを。もうプレーがパスがつながりだすと、やっぱ乗ったら本当にあんなに手をつけられないチームはないと思うので、まあ、それはもう過去のワールドカップをはじめ、はい、証明されてますけど、それはフランス国内のリーグを経験した僕もどんなに力量差とかクラブの大きさが違っても、もうパスがつながりだして盛り上がっていけばもうどんどんどんどん乗ってくるチームっていう国民性だと思うので、なのでそこは相手のペースにさせないっていうのが大事ですね。じゃあどうすればいいかって言ったらもう簡単だと思います。その相手の強みのセットプレーをしっかり止める、でアタックをしっかり、ディフェンスをこうフィジカルで負けない、一人で止めれないのは二人でバチッと止める、モメンタムを出させない、そしたら無理な体勢からパスを相手はしてくる、
出し始めるんですね、
はい、
でそこに
チャンスがあります。でそこでミスしたボールにジャパンが反応して切り返すだとか、でイライラさせて暑さにイライラさせると、図が僕はもう目に浮かんでるので、は
い、いいですね、
はい、乗ったら怖いですけど、乗らせずにイライラし始めたらもう日本のペースなので、日本は我慢強くセットプレーとディフェンスで我慢しておけばチャンスはもう必然的に来るのかなっていう、はい、思います。
今日もう話尽きないんですけどね、楽しかったですね。静岡ブルーレヴズのフッカー日野武さん来ていただきました、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど今や世界の舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜草。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
外敵を撃退して町の名誉を守る、しかも囚人監視の中で。これはあのニュージーランド人のジョン・ダニエルという人が、プロ化の初期の段階でフランスに渡ってプレーをする、モンペリエなんかでプレーをするんですけれども、その人の体験記、傭兵の告白というタイトルで日本でも翻訳されましたけれども、私がよく何度も何度も読んだ本です。でこのジョン・ダニエルという人はもともとの職業がライターなんですね、物を書く人。だからその人がプロのラグビー選手としてフランスに渡ったんで、その体験記が読み応えがある。 いい本なんです。で、まあいろんなことが書いてあるんですけど、この外敵を撃退して街の名誉を守る、これがまあフランスラグビーの核心なんですね。愛教心に基づく、その街の広場を守っていく、そこに暮らす人々の文化、そして未来を守っていく、それが芝の上でこう展開される、それがフランスのラグビーであると。でこの本にはさっき日野武さんのコメントにもありましたけど、フランス人は移り気な性質だと、同じチームなのにある週末にはそれは見事なプレーをしておきながら、次の週末には器用なひどいプレーをしてしまい、その理由がしかもわからないって書いてあるんですね。これも面白いなと思います。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間には再放送があります。またパラビでも配信します。次回は8月1日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢、この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。